そして今生きてる、生きてんじゃなくて、みんなそう思うんです。その時は生かされているって、新しい命に生かされているってね、実感として生かされているということを感じるんですね。手術って大切ですね。ぜひ皆さんも良い経験をなさっていただきたい。本当に新しい命をいただいている。自分が死んだ、私のために死んでくださったお方、よみがえってくださったお方において、古い罪深い私が死んで、キリストにある新しい命の中に御霊の命が住まれて、今生かされているんだというね。一粒の麦によって生かさ、その死によって生かされているんだということをね、私たちはどこかでしっかりと捉えておかなきゃいけないと思います。そうないと私たちは大変傲慢な生き方をしてしまうんです。自分が生きてるという、そういう言い方をしてしまいやすいことであります。私たちはそうじゃないでしょう。私たちはイエス様の十字架を本当に信じ受け止めた私たちは、我が罪のためなりと十字架にかかって死んで蘇ってくださったイエス様を信じる私たちは、そうではないはずでしょう。古き私が死んで、バプテスと共に葬られる、今生きるはキリストですよ。目に見えませんが、聖霊によってこんな私たちのうちに、癒しいもののうちにキリストが生きてくださっている、その命の中に日々生かされているんだというね、これを私たちは確認しなきゃ間違った言い方をしてしまいます。本当にそのことを感謝したいと思いますね。その先生が新しい自分が命をいただいていることを強く感じて、深い喜びと感謝と感動の中に喜びを覚え、感謝を覚えたということであります。私たちもその恵みを神様が添えてくださいますように。まあ、この一つもの麦の例えの真理は、イエス様の十字架のことを指していたんだと、イエス様自分のことを言われたんだと。いうことです。しかしそれだけではないんですね。この一つの麦の例えというものは、私たち人間の新しい生き方の原理原則を教えているのでありますね。一つの麦がそのままならば、一つのままなんです。一つのままだけども、死んだならば原理原則ですから、クリスチャン生活の原理原則です。人間が自分のしたいことばかり、やりたいことばかり、欲望ばかりに追い求めて、自分自分自分という、そういう生き方はやがて虚しいですよ。本当に虚しいです。そしてその行き着くところは、下手をすれば死です。しかし自分自身を本当に死んで蘇ってくださったお方のために捧げて、また神様が備えてくださいました隣人のために、愛すべき者たちのために捧げて、もし私たちがキリストの愛によって生きるならば、それはですね、実りの多い喜びの人生を生きることができるんだということですね。そしてその治療障害において私たちが成した技、愛の技は、神としての賜物技は、その技は、しかりその技が彼についていく。御国にまで、神の国までそれがついていく。持っていくことができる。天に宝を積むということなんです。永遠に神の国に実を結ぶ生涯となってまいります。あなた方が言って実を結び、その実がいつまでも残るためであると。そのために私はあなたを選んだんだ。 そしてあなたを立てたんだ。そしてあなたにこのクリスチャンとしての使命を与えてあなたを使わしているんだ。その自覚がありますか。私たちは実を結ぶ、キリストによって実を結ぶために生かされている、生きている。その秘訣が死ぬということ。和歌山県の日高郡にみなべというところがあります。何度か行ったことがあります。この海に臨む町に戦前から労働学園と、労働の労と祈祷の党ですね、労働学園という学校があります。今は保育園か何か施設として残っております。今も経営がなされております。まあ、学校というよりも最初は私塾のような、私の私塾のようなものであったんですね。キリスト教の伝道者でありました増崎外彦という人、聞かれた方がいらっしゃるかもしれませんが、みなべの聖者と言われた器であります。この学校を作りました。ある時この学校に一人の青年が来るようになりました。山本忠一という名であります。彼は小さい時脳膜炎を起こして、そのことが原因で中国であのこの障害を持っていたんですね。大ぐらいとこの寝小便で親戚も親はいなかった。愛想尽かしまして、捨てられ、彼は捨てられてしまう。小じきをしながら放浪していた。その彼をですね、正木先生が引き取る、その学園に引き取る、迎え入れるわけですね。どこにも行くどころのないこの山本忠一さん、忠さんと呼んでた忠さんを先生を引き受けてですね、自分の息子のように背負うし可愛がったわけでありますね。なんとかこう寝小便を治したいと思いまして、親の愛情が欠けてんじゃないかと思って、先生はある時ですね、毎晩ですね、この忠さんを自分の寝床に入れてですね、一緒に寝たそうなんですが、毎朝裏切られて大変だったそうです。彼は礼拝に喜んで参加いたしました。先生はこの中3に聖書を教え、イエス様のことを繰り返し繰り返し語ったんですね。彼はこの近くの漁港で雇われて下畑をしながら生活をしてた。そして喜んで教会生活をしてた。イエス様を信告白いたしまして教会生活をしてたのでありますけども、しばらくしたある日ですね、プツッとこのどっかにこう放浪癖があるんですね。いなくなってしまったんですね。正木先生は大変心配なさいました。一生懸命探しなさいましたが、行方がわからないので、もう随分年月が経ちまして、忘れてしまうほどの日が過ぎた頃ですね、ある一人の紳士が教会を訪ねてまいりました。正木先生にその青年のこと、一人の青年のことをですね、知らせてくれた。それが中佐のことだった。まあ、実は彼はですね、規範船に船に乗り込んだんです。雇われて、そして航海に出ていった。ある日航海に出ていった。でその船がある日、恐ろしいこの暴風に巻き込まれまして、激しく波が打ちつけ、波に強い波に流されてですね、座礁してしまったんですね。船底に穴が、水がどんどんどんどん浸水していく、大変なことになったということなんですけども、一生懸命水をポンプで買い出しながら、なんとかして座礁から離れてですね、そして命からがらこの港に、近くの港に引っ返しましてですね、そしてその船は沈没を免れたわけでありますね。そして船底を調べておりましたら、なんと船底に開いた穴の中に自分の片足を突っ込んでですね、そのまま死んでいた遺体があったんです。それが実はその船に中佐だったんですね。ああ、 ある時から浸水が止まったの。そして水を買い出して船先端が浮いたために座礁から離れて、そして戻ることができた。ああ、これが原因だったんだ。中佐、中佐がやったことなんだ。中佐が助けてくれたんだ。船長さんはそこでその事情が分かったわけでありますね。彼はお話の中で先手に開いた穴を何とかして塞ぐためにいろいろやっているうちに、自分の足を体ごと入れて穴を塞いでいたんですね。そのため彼は足を失います。足がもぎれてしまう。そして大量出血してそのまま死んでいたという、そういう状況だったそうです。どんくさいので船の上ではチュッチュッと呼び捨てにされて怒られておりました。また時にはチュヤンと、素朴なその人柄がみんなから可愛がられていた青年だったようであります。